全国の薬剤師の皆さん、こんばんは。日本薬剤師会企画、薬学の時間です。
今日は高血圧管理治療ガイドライン2025について、日本高血圧学会ガイドライン作成委員長大谷祐介さんにお話しいただきます。この放送はマイクロソフト Teams を使用して収録しています。
皆さん、こんにちは。日本高血圧学会ガイドライン作成委員長の大谷です。本日は8月に発表いたしました高血圧管理治療ガイドライン2025について、その基本方針と何が変わったのかについてご説明したいと思います。まずですね、ガイドライン作成に関しては COI が重要ですので、一言述べさせていただきますけれども、私の COI はですね、日本医学会の診療ガイドライン策定参加資格基準ガイダンス2023の委員長基準をクリアしているということで、まずはご説明させていただきました。それでは背景に移りたいと思います。我が国において脳神血管病の危険因子で最も重要なものは高血圧です。実際に2019年のデータでは、1年間に17万人の方が高血圧原因の脳神血管病でお亡くなりになっています。一方、高圧治療については、これまで様々な大規模介入試験が行われ、その結果からその有効性はしっかりと示されており、具体的には10ミリ Hg の高圧が得られますと、脳神血管病は約 20% 減少するということが示されています。しかしながら、我が国の血圧コントロール状況は良好とは言えません。具体的には、約4300万人の高血圧者のうち、治療を受けて適切に血圧がコントロールされているのは約 27%、1200万人であり、残りの3100万人の方は血圧が高いままということが分かっています。このような血圧管理状況というのは他の国と比べてはどうでしょうか。これまで報告されている他の先進国と比べたデータがございます。その中で我が国の血圧コントロール状況は最下位レベルというふうに報告されています。非常に残念なことでありますが、このような状況をですね、我々医療者、そして国民にぜひ知っていただくことが重要かということを考えております。よってですね、今回のガイドラインの改定では、国民及び高血圧患者の血圧を下げるということを大きな目標としました。そのために、理論でなく行動のためのガイドラインとすること、内容をシンプルで分かりやすくすること、かつガイドラインにとって必要であるのは科学的な根拠であるということからですね、エビデンスに基づくものにするということといたしました。さらに、高血圧の予防や高血圧になっていないけど、やや血圧が高い方たちへの対応も含めるために、名称も高血圧管理治療ガイドラインと管理という言葉を入れました。もう一つ大きく変えた点は、内容を対象者、そして利用者によって3つのパートに分けたことです。すなわち、第一部では、対象は国民、地域住民などの集団。利用者は行政担当者、公衆衛生に関わる方、産業保険に関わる方たちといたしました。また、第2部は対象者は高血患者さんとし、利用者を 自治医科とそれに関係する医療者といたしました。第3部は対象を特殊な高血圧として、利用者は各種専門医といたしております。このように対象者や利用者を明確にすることで内容がわかりやすく利用しやすくなるということを狙っております。さらに内容の記載についても先ほども申し上げましたが、可能な限り平易に記載していただくこと、またまとめをしっかり作っていただくこと、図を多用することなどを執筆者にお願いいたしました。高血圧についてですけれども、アメリカでは高血圧の基準が低くなっており、130/80mmHg 以上というふうにされております。しかし、今回の我々のガイドラインでは、これまでと同じ 140/90mmHg という数字をもって、それ以上を高血圧というふうにいたしました。これはすでに我が国で行われております様々な検診、診療、特にですね、保険診療などとの関わりから、数字を変えることは社会の混乱を招くということで、十分にですね、社会的なコンセンサスを得られてから変更ということを考えていこうということにしたためでございます。しかしながら、我が国の疫学データからは、例えば、120/80mmHg の方たちを基準として、130から140、下の血圧が80から90という人たちも、脳神経管病は約2倍に増えるということが報告されております。すなわち、決してですね、130から140の人たちを放置してはいけないということであります。そのようなこともありですね、我々としては血圧は140、90以上でございますけれども、高知血圧と言われている上の血圧が130から139、下の血圧が80から89の人たちについてもですね、何らかの対応が必要であるとしておりますし、それより下のですね、正常高知血圧という人たちも今後血圧が高くならないようにということで、何らかの対応をしていただくと。ということが望ましいというふうにしております。それではですね、具体的に血圧が高いよということが分かった人たちをどうすればいいかということについてお話を移したいと思います。血圧がですね、高いと分かった人たち、それから高血圧という診断を下された方たちは、全員ですね、生活習慣の改善を行っていただきたいと思います。一方ですね、これまで生活習慣の改善というものは3ヶ月ほどやるんだと、それから薬物治療を考えるというような考え方で、ガイドラインにも記載されておりましたけれども、昨今の研究からですね、3ヶ月を待つというのは少し遅いんではないかということで、今回からですね、1ヶ月をめどにですね、1ヶ月以内に薬物治療の必要性を判断しましょうというふうに変えております。次にですね、今回のガイドラインの改定で、最も大きな変更であるところのですね、治療の目標値の変更でございます。今回、治療の目標値は 130/80mmHg 未満と統一いたしました。これについてはですね、ただ思いついて下げたのではなく、様々なエビデンスを検討した結果でございます。しかしながら、闇雲に下げるということで、副作用、有害事象が出る方はおられんのは事実でございますので、そのような可能性のある方についてはですね、実際に診療に当たっている先生方に十分に注意してくださいというような注意書きも合わせて記載させていただいております。次でございますけれども、血圧の管理、治療の基本です。高血圧の治療の基本につきましては、これまでの生活習慣の改善、高圧治療に加えてですね、共同意思決定を重視するという記載を加えております。これは、生活習慣病である高血圧は、患者本人の治療参加が血圧コントロールのために重要であるという考え方でございます。生活習慣の改善については、 食塩を1日6グラム未満とすることなどについては変えておりませんが、今回はカリウム摂取の重要性ということをしっかりと記載いたしております。また、このカリウム摂取の評価法としてですね、尿中のナトリウムとカリウムの比を利用することを紹介させていただいております。また、運動療法では従来の有酸素運動に加えて、レジスタス運動、すなわち筋トレなども血圧を下げることについて有効であることを記載しております。薬物治療についてでございますが、長時間作動型ジヒビドロピジリン系カルシウム拮抗薬、ARB-AC 阻害薬、少量のサイアザイド系利尿薬、ベータ遮断薬を主要降圧薬としていることは変わりはございません。しかしながらですね、現状のところカルシウム拮抗薬と ARB の利用が主体であるということを考えですね、それ以外のサイアザイド利尿薬やベータ遮断薬も上手に使っていただいてですね、ぜひ血圧管理に活かしていただきたいということを追加で記載させていただいております。また、併用についてもですね、遅れることなく併用を行っていただきたいということを記載しております。基本的に2種類の薬剤を使うときは、先ほど述べた5種類の主要降圧薬の2種類を選んでいただくということでございますけれども、最近出てきておりますアンジオテンシン受容体ネプリライシン阻害薬や MR 拮抗薬についても病態によって使用可能といたしました。薬物の選択については、心筋梗塞後、心不全合併、脳卒中既往、タンパク尿の合併、などの方たちについては、積極的な適用ということで、そのエビデンスで証明された薬剤を利用していただきたいというふうにしております。一方、積極的な適用がない場合についてもですね、病態によって血圧が下がりやすさ、そして QOL の観点からですね、5種類の主要降圧薬についてもどのように使い分けるかということをガイドラインに記載いたしました。例えば、高齢者はカルシウム拮抗薬、若年者は妊娠可能な女性を除いては ARB や AC 阻害薬、食塩摂取が多い患者さんではサイアザイド利尿薬、若年、頻脈傾向、高ストレスなどの交感神経亢進が背景にある場合は、ベータ遮断薬というふうに記載しております。さらにですね、高血圧の患者さんが血圧が下がっていないとかいう場合についても、多くのページをですね、割いて、どのようにしたらよいかということを記載しておりますので、ぜひガイドラインを手に取ってですね、ご参照いただければというふうに考えております。また、国民に向けてはですね、正しい情報を知っていただくということでですね、高血圧の10のファクトというものを作って、このガイドラインに付録としております。もちろんガイドラインを見ていただいたり、そして高血圧学会のホームページからも無料でダウンロードできますし、高血圧協会の血圧手帳にも記載されておりますので、ぜひご利用していただければというふうに思います。最後ですけれども、高血圧学会から国民へ向けての情報発信として、YouTube チャンネル、吉尾くんの部屋というものを始めております。非常にわかりやすい短い動画が複数出ておりますので、これもぜひご活用いただければというふうに思います。薬剤師の皆様、そしてその他の医療者の皆様、そして国民の皆様、すべての方にとってですね、このガイドラインはお役に立つものと考えております。ぜひご活用いただければと考えております。本日はご清聴ありがとうございました。
今日は高血圧管理治療ガイドライン2025について、日本高血圧学会ガイドライン作成委員長大谷雄介さんにお話しいただきました。この放送はマイクロソフト Teams を使用して収録しました。
日本薬剤師会企画薬学の時間を終わります。